旅のお時間です。この番組では旅のトランジット中にサクッと聞けるをコンセプトに、旅のエキスパートの
沙織、
リーマントラベラーによる旅行ティップスや最近の旅行、 SNS 発信の裏側やあるあるネタなどをゆるく繰り広げていきますよ。
ということで、なんかちょっとこなんかいつも3人だからテンポ感が
そうだ、リーマントラベラーによるおしゃれなんか神様なんですけど、今週もちょっとリエさんお休みということで、はい、2人でね、はい、やりたいんですけど、まあ、せっかくなんで、我々1987年昭和62年あ、いっちゃいました、すいません、あ
のうさぎ年、
はい、うさぎ年の昭和2桁でやってますが、
はい、
あのせっかくなんでね、その辺の話もしつつ、まあ共感もしていただきつつみたいな話をしたいなと思いますので、ね、うん、まあ、今週は旅の10年選手あるある
あるある
をちょっと話していきたいなと思います。
まあね、多分実際は10年選手どこじゃないかもしれない。
まあそうですね、まあ、20年選手、まあ、20年は言い過ぎか、でもまあでもそうですよね、
ちょっと我々の年がね、
あらほうなって、下手したら同世代だったら20年選手もいるかもしれないしレベルですね。まあ、まあでもなんかその例えばその10年前ぐらいイメージしてもらったら、その時から多分ね、使うツールも変われば予約サイトも変わったり、そもそもスマホなんてなかったところからスタートしてるので、まあちょっと昔の旅を振り返りながら、いや、そう、どうやって旅 してましたかね。
ちょっと記憶にないけど、多分あのガイドブックやっぱり絶対買ってた。
まあ、今やスマホが、まあまあ便利になりましたけど、何でももう現地に、まあ、当時だったらまずスマホが現地行っても使えないとか、
いや、うん、そう、
まあ、2010年代初頭とかだったら、まあスマホに変わったぐらいで、
そうだね、私多分20前半ぐらい、まあ、ちょっと10年もっと前になっちゃうけど、あのパカパカの携帯だった、スマホの前。
あ、じゃあもうそもそも Wi-Fi って概念じゃない。
あ、そう、概念じゃなかった。
だからもうそもそもやっぱりまず携帯っていうのを、まあ、繋がったらやばいぐらい高額請求が来る。
あ、それ
いう危険な代物だと思って、あの電源入れないぐらいの
人ですね。そう、もうでもあの写真だけ撮ったりしてた。
確かに、うん、でも当時は逆にカメラとか持ってってません、
ね、あ、持ってってた、コンデジ持ってってた。
いや、僕もまあ最初むしろあれ持ってってました、逆に一眼持ってってました。
ええー、
逆になんかそに僕も最初が2012年が初めて一人で旅に行ったんで、社会人3年目だから20、24とか5とかですけど、
3ぐらい、うんうん、
逆にあの頃ってなんかスマホとかだってまだそんなにカメラの性能も
良くない、
まあ、良くもないし、海外旅行にこんなカジュアルに感じでフラッと行くと思ってないかったんで、なんかもうちゃんと残さなきゃみたいな。
なるほどね。
このコンデジ買ったんすけど、あ、デジカメ一眼買ったんすけど、もうなんか合わせ、なんかいろんなのガチャガチャ合わせるのとか、
設定がね、
めんどくさいですか。めんどくさくて見出したのは単焦点でした。
ああ、
単焦点レンズつけて、だからもはやあの意味あるのかとかもはやわかんないですけど、でもまあカメラ持っていってので持ってってました。
いやー、なんか逆にいいね、なんかその時代一眼持ってってて。
いや、そうだね、今やスマホですけどね。
まあ性能が良すぎてね、もうね、
ぐるっと回って。
え、でも、え、ガイドブックとかは買ってた？
ならずじゃないですか。
うん、
でもネット、まあ、検索できますけど、ある情報も少ないし。
そうだよね、
だ、地球の歩き方をお守りだと思って持って
る。いや、そうだよね、
しっかり読むかどうかはちょっと別と、しつつ、うんうんうん、でもなんか大使館の電話番号とか載ってるじゃないですか、
うん、
なんか細かいって、緊急連絡先みたいなのとか。
でも本当になんかその若い時は周りのもうバンバン海外行っててっていうか、なんかその情報も疲労にも限界があるから、なんか
通貨旅好きが誰か分かんないですもんね。
あ、そう、
それ SNS もない
んで、そう通貨なんかどこで両替いくらぐらいするかとかもめっちゃなんかそういうの見ながら、あ、これがいくらぐらいかかるからって、両替じゃあどこにあってとか、そういうのもなんか基本情報すら全部そういうので、いや、
しっかり
ちゃんと学んでって旅行行った気がする。
でもガイドブックの情報は全てでしたもん
ね。全て
それ以上の情報がないから、なんか、ここには気をつけろと書かれてたから、めっちゃ気をつけるみたいな。
そう、めっちゃ
気をつけてた。でもなんか、意外と情報更新されたりするんで、現地行ったら、なんで、僕、ここだけビクビクしてるのかなって思ったりしました。
あるあるある。でもなんか、あと、お家の PC で調べて、ちょっとその詳細な地図とか、
はいはい、
ガイドブックにはなんかちょっとなかったこととかは、お家の PC で印刷かけて。
印刷してた。
プリントして持ってってた。家にさ、プリンターあったもんね。
ありましたね。だから学生の時とかプリンター逆にありました
よ
ね。
う
ん、
もう。
今のか分かんないですけど。
ほ
ん
と紙命で生きてたと思う。
いや僕は一番最初の一人旅の時が、まあ、これ本当にも書いてるからあれなんですけど、その、地球の在り方を持っていこうと思って忘れていったんですね。で行って、でも下調べもしてないし、当時 Wi-Fi とか使えないんで、うん、行って、まず最初にやったのは現地で地図買いました。
あ、もう
現地で地図を買って、で、地図買って、でもロサンゼルスだったんですけど、
うん、
当時は本当なんか地下鉄に人が死んで座ってても誰も気づかないっていう、だからネットニュースがなかった、見ちゃった後だったので、うん、まあ、一応ビビりまくったので、自分が通った道を地図の中にペンで書き込みながら。
ね、すごい。
で、本当にその、本当にこれなんかギャグかのような話なんですけど、ちゃんと写真撮って残ってたもん、ちゃんと地図が。ね、
なんかさ、この話聞いてるさ、ちょっと若い子いたらさ、はい、本当に昭和だなって思われそうだね。
そうっすね。僕らの SNS これからバカにされて見られないか心配になっちゃいますよね。でも本当それが2012年だ。
うん。
だまあ
14年前。
4年前。で、それですから。でも、それでも多分、だから当時だと、その、ホテルもどうやって予約してたんでしょうね、当時。
でも、なんか、私、多分2012年くらいの時、一人じゃないか、そう、お友達とだけで、海外行くようになった時の最初は、でもやっぱ PC で予約とかはしてたけど、サイトを何使ってたかとか記憶ないな。
でも当時まだブッキングドットコムとか行ってなかった気しますよ。
うん、なんかあんまり覚えてないけど、オプショナルツアーをめっちゃ使ってた当時は。
ありました
ね。なんかそれでこの日はその半日プランで時間潰そうみたいな、
どっか行けるみたいな、
うん、
連れてってもらえるみたいなね、
うん、でガイドブック見てはこの辺はタクシーとかで自分たちで行けそうみたいなところは自分たちで行って、でもなんかその22歳ぐらいの時、
はい、
もっと前か16年前ぐらいの時、
もう僕よりも前ですね、18年ぐらい前かもしれない
ですね。その時に友達とバリに初めて行って、
はいはい、
その時にクタら辺に大きいクラブがこうバーッと並んでる通りがあって、
イケイケじゃないですか。
そう、イケイケだったんで、なんかどうしてもそこに行きたいと、はい、でもなんかそこで調べてもらったら出てくるんだけど、クタでテロがあってクラブ爆発された、
はいはい、
でなんかいろいろ調べると、まあ、そういうの以外にも、まあ、なんか夜の街だからこう危険がいっぱいみたいな情報があって、
はいはい、
ちょっと怖いなと思いつつどうしても行きたいみたいな、
はい、
で夜のそのタクシーとかも拾って帰ってくるとなんか違うとこに連れてかれちゃうとか、
なんかありましたね、最近昔ニュースからね、はいはい、
で怖かったんでオプショナルツアーで送迎を申し込んで
安全ね、安心安全に
クラブを送ってもらって、
行き先クラブでね、
4時間後にまたここでピックアップしてねって言って
延長せずねみたいな。いやでも本当そういう感じっすよね、
うん、そんな感じで、だからなんか今みたいの方がまあ安心にというか、すぐなんか緊急事態があっても連絡できるとかがなかったから、結構慎重には旅してた気はする。
いや確かに、
うん、
果たしたらホテルとかもなんか最初やっぱバックパッカーに僕は憧れたんですよ。
おうおう。
でも社会人になっちゃってるんで、そんなにね学生みたいに時間の余裕があるわけではなかったんで、うん、でもそういう時はでもなんかホテルを予約せずに行くのもかっこいいと思った時期があったんで、
あ、予約してよかったの？
かっこいいじゃないですか。予約してないってなんか現地で探すなんかかっこいいじゃないですか。
おうおうおう。
でなんか何回かは現地に行って、
すごい。
今日空いてますかみたいなの言って、
映画みたい。
あの、まあ、でもあれですよ、そうなってくるとやっぱりなんかユースホステルドミトリーとか、
うんうんうんうん、
まあでも何回か泊まりましたね、なんか、
へえ、
まあでも途中で気づいたんですよ、これ寝れねえなみたいな、こんな短時間に来てるのにゆっくり寝れないなと思って、結果個室を予約してくれるとかになって変わってくるんですけど、
まあ徐々に学んで、
自分も学んでね、やっぱり、
うん、旅の好みとかね、
結構失敗が昔はだからそういうのあったかもしれないですね。今はなんかある程度調べられちゃうから失敗したりとか、まああんまな起きないじゃないですか。
そうだね、今ねホテルもそれこそね当日予約してなくても歩きながらネットでねパッともね、そうそうそう、できちゃうしね、
口コミで分かっちゃうし、ね、うん、口コミにあるのもだいぶ助かりますね今ね。
いやそうだね、口コミも最高だねご飯屋さんもホテルとかも ね、
まあ、多少間違ったとしてもね、
うん、
経験者の声が入ったのに、
だってその結構その観光地もさ、あの前回言ってたけどルーブルとかも時間ごとのチケット予約とかだから、
いやそう、無駄がないっていうか、う
ん、そう、なんかその辺も割と効率、まあ人気なところとかだと他の海外の観光地も時間ごとのチケットとかだと、まあある意味本当全てが効率よくスムーズになってるなっていうのは、
まあ確かに
感じるね。
まあ、でもそれだからこそなんかあれですよね、あの人とコミュニケーションはちょっと減るかもしれないです
ね。ああそうね、困っていろいろ話聞いたりとかしないもんね、はい
はい、え、なんかそれこそこれあまり笑えない話なんですけど、うん、あのグアムだったから、グアムであのタクシーの運転手がめっちゃ話しかけてくる、まあまあそれはまあまあ勧誘というか、だからこういうとこ連れてきたとこも込みですよ、タクシー乗って、うんうん、でかけたら普通に横よそ見しすぎて前の人ぶつかりましたぶつかって オーマイガーっていう、だから本番のオーマイガーを聞いた
おもろい、
はい、で窓のもの来て、あともうそこはもう僕らは乗ってただけだったんでもういいよって言われたんで、なんか警察来て解放というかだったんですけど、だからなんか昔だったら結構タクシーの運転手に聞いて連れてってもらうとか、まあ、なんかタクシーの運転手がなんか最初に話す相手だったりとか、
でもなんかご飯屋さんとかも私ホテルの人にめっちゃ聞いてたかも。
あ、聞きますね、確かに、
はい、近くで今日晩ご飯食べたいみたいな、でなんかこのご当地というか、こういうの食べたいとか言って、あっちのあっちのあそこ行きなみたいな感じで、今みたいに事前になんかちょっと調べてとかしてなかったかも、ご飯屋さん。
いやあれじゃないですか、だからやっぱりそのガイドブックに載ってる情報だけであれば多分ガイドブックで済むんですけど、
うん、
当時から多分我々はそれを超えたかったんでしょうね多分ねだからそれだけじゃ満足しきれできなかったんでしょうね多分ね。
へえ、
でもそれがやっぱり多分今この発信っていうのにつながってくる気がしますね。なんか
でもなんかさ、やっぱそういうのもなんか振り返ると楽しいね。
いやあれはあれ、まあ、今で僕ね、もちろん楽しいと思いますけど、うん、まあ、あれはあれであの時の楽しさみたいなのありました
ね。うん、なんかちょっとゲームクリアする感覚というか。
いや、マジでゲームでしたもん、
ね。うん。
まあまあ、あの、気軽に行ける割には行った後難易度高いゲームみたいな感じで。
うん。
飛行機に乗っちゃえば着きますけど、みたいな。
で、なんかあと、この、まあ、10年というか、年月で、なんか自分が変わったなと思うのは、やっぱりなんかすっごいそういう、いろんなところに行って不都合というか、なんかこっちが思うまま行かないこととか、はいはい、なんかそういうことがいっぱいあると、なんかすごいなんか性格もおおらかになった気がする。
しますね確かに。
まああの前回のストライキの話じゃないけど、
確かにそうですね、ストライキ
ってそういうとこだよねみたいなのとか。
初めての海外でストライキを経験したら立ち直れないかもしれないですね。
そうそうそうそうそう。
ありえないみたいな。
ですね。
その、まあ、そのね、日本の感覚で言ったら多分きっとそうなんですけど、
うん、
旅しまくっているからこそ、まあそんなこともあるかみたいな。
じゃあ買い物行くか、ちょうどや、それのだしみたいな。
リカバリー能力めっちゃ上がってるかもしれない。
ね。なんか、自分の許容範囲っていうのがなんか広がってる気はする。
ポジティブになってる。
うん、なんか昔は本当それこそ結構今以上にきっちり立てたプランをこなしたかったタイプだけど、今はやっぱそういうなんか途中で、あ、じゃあこれはもう間に合わないとか、なんか思い通りにいかなかったってなったら、あ、じゃあこの時間をパスしてちょっとなんか過ごしてとかっていう、なんか 心の余裕が。
いや、そうですね。でもそれがなんか人間的な余裕にもなってるっていうか、うんうん、なんていうか、なんか、それで結果が起こってたら、もうなんか人生損したりしてるなって気持ちになっちゃうんで、
ね、
逆にだから別にそういうなんか嫌なことがあったりとか、不都合なことが起こっても、うん、まあ別になんか違うところで自分の機嫌を簡単に取れるようになってるから、なんか結構総じて、うん、別にそれが旅行以外の時もできるようになってるっていうのは
なってる気がする。なんか飛行機のその遅延で乗り継ぎ便に乗れないとか時とかも、なんかもうめっちゃパニックになるっていうよりは、冷静にこの全員乗れない中で私がいち早く申請をしに行って、なんか振り替え便を手配したいみたいな。
確かに確かに
でも多分最初の時とかだったらパニックになってどうしたらいいか分かんないってみんなの様子を見ちゃうと思うんだけど、
いや確かに周りをね、
うん、
ちょそう僕そのどうしてもみたいな状態で、うん、飛行機乗れなくなっちゃってニヤニヤしてたんですね。
いや変態すぎるそれは。
いやいや、でもなんかまあ、決められた予定じゃなくこっからまた予定を立て直してみたいな、何が起こるかわからないところのニヤニヤをしてたんですけど、それはちょっと家族旅行だったんで、
あ
マジで焦れて妻に怒られました。普通に。
いやでもやっぱそのもう歴が違うからね。
いやそしたらそこでしょうがないですよ。こうなったら、
ね、でもニヤニヤはもう変態。
いやすいません、もうなんかいいじゃないですか、今日どんなホテル泊まれるのかなと思っちゃったんです
ね。わかるわかるわかる。
いやそのターキッシュだったんでトルコかみたいな、いや行っとこうかと思ったら、多分まあ結果まあ、子供もいるんでその早く行けなかった
んで、うんうんうん、
まあ、結果多分ちょっと追いやられた感のホテルだったんですけど、
うんうん
うん、島着いた時間でもうなんかレストランのチケットもらったけどレストラン閉まってるとか、
わ、
まあ、僕はちょっとなんかそれもちょっとニヤニヤしたんですけど、本当にそこ本当にガチで切れられるみたいな感じだったんで、やっぱ気をつけようと思いましたけど、
ね、でもまあなんかやっぱりいろんなね旅、今より便利じゃない中してきていろんな経験してるからこそ、本当対応能力というか、うん、まあ、メンタルかな、どしっと構えられるよね。
あそうですよね、
うん、
それなんかまあその変化をなんか今日振り返るといろいろ感じますね。なんかね、
いやでもあと私はやっぱりそのお金の使い方、
あ、はいはいはい、
あちょっと旅行スタイルというか、まあ、あのホテルのチョイスとかそういったのも本当に変わったなって自分思う。なんか自分
逆に昔はどんな感じだったんですか、佐藤さん。
でもあのドミトリーとかは経験したことないんだけど、まあ、はい、もちろんちょっとこう安めの宿とかでなんかあのちょっと汚いちょっと汚いとか、ほうほう、あの清潔感はあるけど、
はい、まあでも今サオさんをイメージするような
ホテルじゃなくて、
星ホテルとか、うん、そういうのじゃないところにも
じゃなくて、なんかその別になんか景色のない部屋とか、もう
本当
に寝泊まりするだけのホテルとかもう全然行ってたし、それもう本当になんだろうな、まあ安ければ安い方が良かったから、若い時は。
まあでもそうですね、むしろそれよりも数行きたいとか、
う
ん、
そう、
まあね、ありますもんね。
なんか結構本当安い基準で全て旅行プランニングしてた気がするけど、まあ、今はある程度ちょっとこう大人になってきて、まあお金かけれるところはかけたいなみたいな。
まあ確かに、なるほど、
うん、まあ、その分そのちょっと効率だったり、まあ、リラックスできる方がいいかなとか。
でも確かにその20代30代まだ我々40代じゃないから、ね、分かっちゃう、分かんないですけど、むしろまあ変化しますよね、自分のお金のかけどころというのが、
うん、
なんか昔だったらちょっとでも数行きたいから
そう
節約して次の旅行に回したりもしてたのが、
うん、いや本当
に今では多分最高のリラックスをするしたい旅であればそこにお金かけるとか、
うん、
僕だったらこの前 F1 行きましたけど、 F1 ってやっぱめっちゃ高いんで、
ね、そうだよね、
そういうチケット
とか、そっかそっか、そうね、
確かに。そこにはお金かける。
うん。
けど、でも逆に世界最高のものが見られるんだったら、
うんうんうんうん。
やっぱりかけてでも見たいし、とかみたいなのも、やっぱりだから多分昔よりはより思うようになってる気はしますね。
ねえ、なんか、でもあともう一つは、なんかさ、昔、美術館、博物館とかもつまんないなとか、遺跡とかも。
はいはい。
置いてあるものを見るだけなのが
変わらないからね、も
うそう苦手だったぐらいまであるけど、やっぱこう年取ってちゃんと花鳥風月めでれるようになってきて
人間らしくなってくるんじゃないと思う。
本当にこれは結構本当に感じて、だから旅行行っても本当に遺跡とか、まあさね、先週も出たけん、あのポルトガルで、あのそっちの人が大公開して書いた
の、ね、日本人時代とか、
うん、そういうのとかに結構ロマン感じてきたりして、
いや感じちゃってもやっぱ年ですからね。じ
ゃあ昔は興味なかったかもしれないようなところに今はあの興味があるから、なんかそれも結構自分の中では変化を感じるかもしれない。
まあでもそれこそでも最近はなんかもうその場でほんとすぐに調べられるじゃないです か、
うんうんうん、
だからなんか逆になんかすごい知識にも消化しやすいというか。
あ、そうだね、そうだね、
やっぱり興味持たないことってまあね調べられないというか、うん、それは多分いつでもそうだと思うんですけど、
確かに。
でもなんかやっぱり現地に行くからちょっと興味を持つのが、うんうんうん、その場で調べられてより深みが出るというか、うん、もしかしたらね、もう今の20代とかの子でやってる子もいるかもしれない。
いや、いいね。
僕らは逆にできなかったんですよ、当時ね。
そうね。
地球のやり方はまあ読めるんですよ。それ以上の情報ないんで。
ね。
帰ったら仕事待ってるし、みたいな感じで。
なかなかね、もしかしたらね、素敵な教会と思って通り過ぎたのがね、世界遺産かもしれないもんね。
あ、そう、そう。
昔は本当に、今だったらなんか素敵、これなんだろうとか。
で、Google マップですぐ調べてて済んだのが、ね、なんか良さそうなのがあった終わりですよね。
そうだね。
確かに写真とか振り返ったらすっげえのが写ってるかもしれない。
そう、あるあるきっと見過ごしてる何かがあるかもしれない。いや、ご飯屋さんもそうよね。なんかちょっと並んでたりとかして、なんだろうと思ったらすぐ今は調べて、あ、これが有名なお店なんだ、じゃあちょっと食べてみようとか。
もう昔のはすごい二択ですよね、うん、ガイドブックに載ってる並んでない店と、
あ、そうそうね、
明らかに現地の人が並んでる店があった時にメニューわかんないし、値段わかんないけど、ガイドブックにちゃんと書いてある、
うん。
かといって、ガイドブックの情報も何しかわかんないみたいなのが、いろいろ考えちゃって、結果迷って、なんかうまいもんたどり着かないんだろうかってのが、今だったら簡単にたどり着きますもん
ね。本当だよね。いい時代だ。
いい時代ですよ。まあ、いい時代って言い始めた時に僕らはやっぱりおじさんとばさん。
やっぱりちょっと昭和が出ちゃってるから、まあ、もう聞いてる人も笑ってると
思う。我々で話すとマジ昭和になってくんで、でも逆に言うと、今度これリリアさんもやってやりたいですね。
あ、確かにね。
あの、ちょっとちゃんとどっか止めていただきながら、おじさん、おばさんと、うん。
いや、リリアちゃんの方もちょっとスマホとかあったかもしれない。
使いこなしてるからなんで、多分ね、このか違うまた感覚を持ってスタートしたかもしれない。
うん。
まあ、ちょっとおじいさん、あの、次来たタイミングで、どっかで、これまた話したいと思います。というわけで、今週はこの辺にしたいと思います。インスタグラムにも旅のアップ情報アップしてますので、概要欄から3人のインスタグラムチェックしてみてください。それではまた来週。
バイバーイ。バーイ。